みんな集まれハッピーボンバ
こんばんは。みんな集まれハッピーボンバーフライデー。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が今夜も心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいります。皆さん唐突なんですけども、やりたいことやりきってますか？なかなかね、簡単そうでその行動力ってなかなかできないんですよね。今夜はですね、ご自身のやりたいことをやりきって会社にまた入ってこられて、今経営者としてもやりたいことに邁進しておられる社長さんをお迎えしております。ジングルの後ご紹介をしてまいります。今夜も30分よろしくお付き合いください。
ハッピーボンバー。
改めましてこんばんは、金曜の週末の夜いかがお過ごしでしょうか。今夜もよろしくお付き合いください。この番組はですね、私たちの身近なところで活躍されている町の中小企業の社長さん、特に2代目3代目の社長さんやこれから社長になっていく予定の後継者の方々にお越しをいただいて、普段聞くことのできない経営のこととか事業承継のことなどをお伺いしていこうっていう番組です。で、番組の冒頭にもですねお話しさせていただきましたように、今月も私の隣には素敵なゲストの方ですねお迎えしていますので、早速ご紹介をしてまいりたいと思います。お会社名が中海工業株式会社代表取締役谷口義文さんです。こんばんは。
こんばんは。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ようこそおいでいただきました。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。谷口さんは、はい、5月にこの番組の放送でゲストにおいでいただきました、はい、三幸インダストリー株式会社の、はい、奥山社長さんからのご紹介ということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当にも
なんかこうやってこうご縁をねつなげていただけてることに、ね、はい、なんか嬉しいななんて思っています。そうですね、はい、短い時間なんですけれども、はい、いろいろとお話を聞かせていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。早速ですね、はい、ちょっとお伺いをしていこうと思うんですけども、はい、まず奥山社長とは、うん、はい、まあ、どんなご関係っていうかどんなご縁なんですか？
そうですね、はい、実は僕自身は3代目の社長になるんですけれども、そういう業界の2世会っていうのがありまして、はい、そこに、所属していたんです。
はい、
私2年間だけその会に所属していたんですけど、その時に奥山さんが一つ上の先輩として、はい、はい、オラオラやってましたね。
オラオラやってあったんですね。普段の奥山社長ってどんな社長さんなんですか？
普段はですね、はい、あまり僕はね、はい、普段の奥山さんはあまり知らない
です
ね。
いや、そうなんですか。
は
い、
僕は若干ビビってると思うんですけども、はい、はい、常にビビってますね。谷口
社長がちょっとビビってる感じ、はい、
そうですね、若干ビビりながら喋ってるんですけど、どうなんですかね。僕は結構あれですよ、でも奥山さんにこう愛してください的なオーラをだいぶ出してると思うんですけど、はい、まあ、なんか若干釣れないような気もするんですけども、はい、すいません、はい、先輩すいません。
電波使ってちょっと愛の告白なんかですね。
はい、はい、すいません。
とんでもありません。で、先ほどね、業界の、はい、青年会でっていうことなんですけれども、はい、イコールお仕事、中海工業さんのお仕事的なことで言っても、はい、参考インダストリーさんと、はい、まあ、近しいというか
そうですね、参考インダストリーさんは、はい、あの商社さんそうですね、はい、我々はあのメーカーでして、
はい、
全ネジボルト、ずん切りボルトっていう
ずん切りボルト、はい、
ずん切りボルトですね、
はい、
作っております。ずん切りボルトっていうとあのなんやということになると思うんですけども、
はい、
あの一般的には皆さん六角ボルトとかあのスパナで締めたりあのプラスドライバーマイナスドライバー、
はい、
やるのがこうネジとかボルトのイメージやと思うんですけども、
はい、
その頭がなくてですね、棒状のものをもう完全にネジの山谷でできた工場のものになっております。
はい、
よく見るのでやれば、喫茶店とか、
はい、
ちょっと、おしゃれな喫茶店というんですか、
はいはい、
天井がむき出しになったような、
うんうん、
でダクトとか、配線をですね、上から吊ってるような、
はい、
のところがあると思うんですけど、よく見るとあれネジでできてまして、
天井から長い、
はい、
こう吊ってある、
はい、
棒みたいなやつ、
はい、棒みたいなやつ、
棒みたいなやつ、
はいはい、あれです。
あれがそうですか。
あれが、はい、
あれのことを皆さんずん切りって言うんですね。
ずん切りという、
は
い、最近私も知ったんですけど、関西圏でだけずん切りというみたいで、
はい、
一般的には全ネジという、
全ネジ、
はい、
ま
あ僕はずん切りで行こうと思ってるんですけど、
はいはい、
よろしくお願いします。
そのボルト、ネジ、ネジをお作りになっている会社さん、
はい、はい、
歴史観で言うと今3代目という
歴史観で言うとですね、
はい、
半世紀今日みたいな感じですね。58期目になります。
58期目、
はい、
途方もない数字ですよね。
いや僕もちょっと実感がちょっとわからないんですけども、はい、僕自身は入社して12、3年になるぐらいなので、正直、あまりその実感というのはありません。ただ、もう覚えてるか覚えてないかぐらいで、
はい、
小さい時に、
ええ、
祖父創業者に連れてきてもらったような記憶があるような、はい、ないような、う
ん、ないような、はい、あそんな感じなんですね、はい、じゃあちょっとそのね、あの谷口さんが、
はい、
なぜこう後継ね、こう向かれたのかっていうところも、はい、なんかこう興味津々なところなんですけど、はい、もう取材に行ってまずそれよりもまず聞かなあかんやろって思わせることがたくさんあるんで、うん、
ありません、はいはい、
そこからなんかお聞きしていきたいななんていうふうにも思うんですけども、はい、今冒頭でね、
はい、
私皆さんにこうやりたいことやりきってますか、うん、っていうことも言ったんですけどね、
はい、
取材に行かせていただいて、はい、こうお話聞いてると、うん、まさにそれを絵に描いて実行してはる人やなっていう印象で僕会社出させてもらったんですよ。
本当
です
か。はい、気のせいやと思いますね、はい、
ちょっと紐解いていくと、
はい、
バンド活動をされておられたと、
はい、
ね、いうふうにもお聞きしてますし、
そうですね、
うん、
はい、
ちょっとそのあたりから、
そのあたりを、
はい、
あんまりあの社会人になってからなるべく言わへんようにしてるんですけど、
そうなんですか、
まあ、言いまくってたんで、もちろんお話しするんですけど、ですね、中学生やったと思います。2年生か1年生かの時に、
うん、
それこそもう世代、僕らの世代でいうブルーハーツ、
ブルーハーツ
の音楽を聴いてですね、
はい、
もうぶっ飛んでしまって、
ぶっ飛んだ、
はい、もうそうですね、もうたまりにたまりまくってた中学生やったんで、なんかその鬱憤をどこに爆発すればいいのか全く分かってなかったんです。
でそのたまりにたまってたっていうのは、はい、何なんですか、
何なんですかね、
うん、
なんかしょうもないことがしたくてしょうがなかったというか、まあでも気づいてほしかったのか、なんかまあ存在してるこうなんかをアピールしたかったのか、拗ねまくってましたね。でも
へえ
そうですね、そこでブルーハーツと出会って、う
ん、はい、
音楽したいなという漠然とした中から、う
ん、はい、
実際こう音楽するとですね、
うん、
高校生の時やったんですけども、
はい、
まあ、ああいうコンテストみたいな
ありますよね、
やると必ず、うん、まあ、全国大会とかこう行けるように
へ
ーで勘違いが、長い勘違いが始まるんですけど、
いや
ー
そんな簡単にいかないでしょ、
多分あれやと思います。その僕めっちゃ覚えてるのは、あの初めて高校1年生で、はい、あのライブをした時にですね、先輩がめちゃくちゃ盛り上がってくれて、
はい、
でなんか初めて人に褒めてもらえたみたいな、
あ、
それだけのためにやってたような気がしますけども、
あ、
はい、
大事かもですよね。こう、はい、なんかこう誰かに褒めてもらいたいとか誰かに認めてもらいたいがために一生懸命やるみたいなのは、努力の源のような感じがします ね、
うん、もうあとはもう多分みんなそうだと思うんですけど、はい、バンドの人もモテたい、
モテたいね、はい、
それだけが、ね、あの、はい、モチベーションでしたね。
モテました。
いやーどうでしょうね、モテたような気が
これモテてるわ結構
モテた気はしないもうね、とりあえずね、もう金がない何にもない。もうお金があったらそら、うん、もうちょっと楽しい思い出もあったんかなと思う
まあ逆にそれがなかっあったらね、はい、ここにインテハレンかもしれませんし ね、
まあ、ね、うん、ずっとお腹空いてましたね。
ああお腹空いてた状態ね。
でもまあまあそのまま、はいはい、あのだんだんそれがこう面白みがやっぱり分かってきて、うんうん、
はい、
音楽の道でこう生活したいなという、まあなのであのただ予想通りあの周囲はまあ全員反対ということ で、はい、やりだして、まあ、家を出てみたいな感じで、はい、
もう何ですかこう半分飛び出したような感じ。
そうですね、
親子喧嘩して。
そうなんですよ、あの僕の親父が結構うるさい親父やって、僕の友達が家に来たら全員に説教するんですよ。
あ
で一番仲良かった友達が、はい、とある日に、親父しばくって言った時があってですねあのあ出て行った方がいいなと思ってこのままじゃ親父がしばかれてしまうということで、で、まあ、出て行って、で当時はその時はそうですね、ハードロックがあの、うん、僕らが好きでして、
うんうん、
60年代70年代のハードロックを元にやって、はい、てたんですが、
うんうん、
なんかまあそれも縁がつながって、
はい、
あの海外でツアーとかこうできるようになって、
はあ、そんな簡単にでもこう縁がつながってって今ひょいっとおっしゃったんですけどつながるものじゃないですよね。
いや案外つながる
案外つながるんですか。
はいはい、その時のね、その時の彼女の友達の彼氏がオーストラリア人とかでして、でなんかまあ季節が日本と全く反対になるんで、
うんうんうん、
古着屋でもせえへんかみたいな話を言われたんです、
うん、
でじゃあ谷口僕が、マーケティングをするんだと指示を受けたんですけど、うん、
はい、
結構ガチンコで仕事になりそうやったんで、
はい、
いや実はバンドがしたいねんっていう話をしたら、
うん、
みんなもすぐ来いよみたいな、
う
ん、じゃあ行く行くみたいな。
あなんかこう海外の方って印象なんですけど、
はい、
こうトライしたい人とかチャレンジしたい人におおらかっていうかオープンっていうか、
はい、
なんかじゃあ来いよっていうその発想があ るのかな。
おおら
かな感じ、
何も考えてないような気がするんですけど、
その時ってこう日本ではどうなんですか、かなり知名度があった段階で行かれたんですか。
その辺その辺りはもう引きに引かれてたと思いますね。全く人気もなく、すごいあのローカルな感じでやってたんですけど、ただオーストラリアに行くとめちゃくちゃウケるっていう
の
があって、はい、あちょっとねあの昔の60年代な格好をしてたり、
はい、
全員髪の毛長かってあの見た目もちょっと変やったりとか で、はい、で4人のバンドとマネージャー1人おったんですけど、5人おるとね結構目立つんですね、
うん、
で多分変な日本人来たっていう、で当時20代前半21やったと思うんで、まあ怖いもの知らずでこう何でもやっちゃうという感じのですね。
でその怖いもの知らずがなんかこう、はい、好転していくみたいな。
そうですね、それでまあ偉いなんか、まあ、当時、オーストラリアのメルボルンというところだったんですけど、遊びがあんまりなくて、でそういうので面白そうなことやってたらどんどん人が集まってくるみたいなところで、これは日本に帰るよりこっちの方がおもろいなっていう。
あそりゃそうですよね。
でただまあ、それをちょっとしばらく続けてたら、
うん、
なんか日本人が外国人の真似をして、うん、それを笑われてるような感覚になってしまって、
うん、
で僕らはまあ日本で育って、はい、そういうちゃんとルーツがあるんだから、
うん、
そのルーツに沿ったところで、
うん、
ちゃんとデビューして飯を食いたいなと考えるようになって、
うん、
でどっちかというとそのブルーハーツとか僕が影響を受けた日本のそういうバンドの、うんうん、人たちの、世界というか、
はい、
そういうところでデビューしようということで、 で、まあ、そのまま行けたという。
あで日本に帰ってこられてそれで、はい、僕は日本で再デビューしたみたいな。
そうだね。
こうバンド生活をね、
はい、
こう改めて振り返ってみて、
はい、
こう今だからこう感じることとか、
はい、
一言で言い表すとどんな時代やったりするんですか。
今だからですか。
はい、
どういうこと。でも僕バンド、まあ、その今はもうやめてしまったんですけど、まあ、あの一流の人には一流の人が集まってくるなという
なるほど
あのことはよくあの辞めてから辞めるときにすごく強く思いましたね。なので、まあまあ、集まってきた人が三流やとか言うつもりは全くないんですけれども、はい、なんかやっぱり自分の才能が突出してればやっぱりそういうチームになっていくんやなというのはよく感じました、
ね、なるほどね。そのことでこう今の会社とかね、はい、仕事にこうあ生きてるななんて感じることもあったりします。
そうですね、当時はもうとりあえずわがままにせえと言われとったんです、
はい、
なのでわがままにしてたんですけども、やっぱりどんどん角は取れてくるんです。まあ、あの音楽でいうとやっぱり売れたいし、
はい、
売れるためにどんな曲作ったらいいんやろうなということで、まあ、その稼働を取ったというわけではないんですけども、取れてたような印象があるんですけども、今当時今社長になってこう、はい、まあ、やらせてもらう中で、ある種のその稼働は必要やなという、その別にみんなと同じことを考えなくてもいいなというのは思うようにはなりましたけどね。
なるほどね。
合ってるかどうか分かんないです。
あ、いえ、よくこうお聞きしてパッと先に瞬間的に思ってたのは、はい、やりたいこととこう受けることと、
はい、
必要とされてることとって違うよねっていうことを思いながら、はい、本当にやりたいことも持ちながらでも必要とされる世界観を作っていくっていう道もあるよななんていうふうに聞きながら思っていたんですけどね。逆に最後のオチのところで、
はい、
とはいえやっぱりこう角があってもいいっていう、やりたいことをこう発信しててもいいっておっしゃったので、なるほど、そこってなんか絶妙なバランスなのかなみたいな。
う、ね、うん、まあ、僕が もしかしたらそれは今求めてるのかもしれないですけども。
あーというと、
もっとどういうんですかね、まあ、僕らの会社だと総勢で60人強ぐらいなんですけれども、まあ、ある程度のリーダーシップを張る人っていうのはそういうやっぱり稼働というか、まあわがままじゃないと多分誰もついてこないかなとは思うんですけど、
まあ、それを言い方よくするとこう熱意やとかね、情熱とかね、そういう思いで引っ張っていけとかいう言い方するとそうなるのかもわからないですけど、言い方を変えるとわがままとかね。
わがまま、はい、まあ、それぐらいこう自分の世界がないと、
はい、
なかなか説明もできないのかな。
あ、そうですね。今会社に戻られて、
はい、
12年3年
になると思います
っておっしゃってましたですね、はい、戻ってこられて、
はい、
こうおじいちゃまが、初代
おじいちゃまが、はい、
おじいちゃま、
はい、すいません、いえ、おじいちゃまが、
はい、2代目はお父さんやったんじゃなかったですよね。
はい、おじいになります。
おじさんだったんですよね、はいはい、どんな先代やったんですか。
先代、おじの方です
か。はいはい、
わあ、めちゃくちゃおっとりした方で、
はい、
どんな方、なかなか個性的なお前方ではあったと思うんですけども、
あ、
まあ、優しいですね、人にやらせるのは上手かなとすごく、
はい、
なので、まあ、僕と多分こう当たらないと言いますか。
あ、なるほど、
はい、なので、まあ、やりたい、やってみやみたいな感じ の、 やり取りが多かったように思います。
あ、そうですか、はい、戻ってこられた時の、はい、こう会社の状態とか、
はい、
どんな状態だったんですか。
まあ、もうそんな偉そうな感じの立場から全然入ってなくてですね、最初にあったようにもうとりあえず金がなかったんです、
はい、
でもう本当に会社にとりあえず入れてくださいっていうような形で当時の、まあ、経営陣の方にお願いして、とりあえずその谷口、僕の親父も取締役でその土地入ってたんです、ただ谷口の息子はすごいらしいっていう話だけはなってて
社員さんの間です
ごいボンクラ らしいみたいな感じになってまして、はあ、なのでなんか面接とかなんかだいぶ罵られただけみたいな面接でした、でもそこに、裾を引っ張って入れてくださいということで、で最初入れてもらって、まあ、とりあえず工場で、やっぱり物を作る会社なんで、うんうん、工場で働いてたんですけど、
うんうん、
当時一番思ったのは、まあ、1ヶ月経てば15、6万もう手取りでもちょっと少ないぐらいと思うんですけど、給料でもらえるじゃないですか。
はい、毎月もらえますよね。
言われたことだけやってたらこんなに金もらえんねやっていうのはもう本当に衝撃でしたね。
あ、
めちゃくちゃボロいなと思いました、
ね、それはそのバンド時代からすると、はい、本当にクリエイティブな世界だし、はい、やったことがそのまま成果として、
そうですね、
対価として、はい、上がってくるのかっていうとまた違う世界ですもんね。はい、
ね、
はい、うーん、
で給料日がもう楽しみすぎて、
あー、なるほどですね。
いい時代でしたね。
じゃあちょっとこうそんなところでこう会社に戻っていかれたところからすると、は
い、
なんてボロい世界なんだと。
ボロい、はい、そうですね。だからもう経営するなんてその時は全く思ってなかったんで。
あ、そうなんですか。
とりあえず一生懸命働いて、すくてもろた恩を返さんとっていうのが僕のもう完全にテーマでやってました、ね。ただ営業をしたいっていうのが、入社当時からあったんで。
あ、そうなんですか、はい、でも最初現場へ行かれたんですよね。
そうですね。おそらく全員が僕をどれぐらいバカ野郎かちょっと見たかったんやと思うんですけどね。
お試し期間みたいな、
はいはいはい、案外まともやなということで、
うん、
お許しを得て、
うーん、その時にこう心がけられたことってあるんですか。
どうなんですかね、心がけた仕事する上でですか
とかね、はい、結構その周りの目は冷たかったわけですよね、
はい、そうですね、
はい、普通だとこう反発したりとかね、当たったりしそうなもんじゃないですか。
もうでもね、はい、一周して32ぐらいやったんで、一周してだいぶ優しくやっぱりなってましたね、まあ、むしろやっぱりね、鉄工業のいわゆる 3K の工場やったんで、そこで言ったら僕より悪いやつ予算おるみたいな。
あー、はい、そっか、
はい、なのでちょっとまあ言ったら一周してお兄ちゃんだった人が入ってきはったみたいな。
あ、年下の方もじゃあおられた感じ、
はい、僕になんか最初に機械を教えてくれたのは一回り下の子でしたね。
あ、そうなんですか、
はい
はい、
なので本当に謙虚な心でやってたと思いますけど。
なるほどですね。でそんなこんながあって、
はい、
ちょうど今年の春に社長にご就任されたっていうところなんですけど、
はい、
社長に改めてこうなろうと思って入らなかった。
あ、はい、そうですね、
ね、はい、が今社長になったっていうところなんですけど、
は
い、
ところはそうですね、5年か6年ほど前にですね、まあ、営業がやりたかったんですけど結果総務経理になりまして、
はい、
その時にまあどっちかというと会社の全体像を見るようなところ、仕事が多かったんです、でそう見てると、まあ、なんて仕組みのない会社やと、人の育て方も知らないし、
はい、
まあ、自分も含めてなんですけども、どう育てていいかも逆に自分もわからない、でいい会社にしたいっていうことだけはすごい思いがあったんですけども、まあ、それをこうなんていうんですかね、その当時の経営陣に言ってもあまりこう気持ちのいい返事は返ってこないみたいなところで、悶々としててですね、でその先代に頼みまして一回社長にさせてくれっていうことで、
は
で、まあ、僕やったらこうやるのにとか、
こうい
う風に会社をこう良くしていくのにっていうのを、はい、徐々にそこから気持ちが向いてきたんだと思います。
その時の先代の反応っていかがだったんですか。
ええよみたいな感じでしたけどね。
意外とそんな感じ、
はい、そういう人なんです。
なるほどですね、はい、でいろんなトライをされていかれて、はい、っていうところですよね、はい、今は日本にも、おられながら、
はい、
ベトナムの方にも、
はい、
現地法人を建てられてっていうところで、
はい、
兼務なんですよね
今は。そうですね、日本とベトナムで半分ずつ、はい、やっております。
そのベトナムへ出られたっていうのは、
はい、
どんな理由からとかなんですか。
うーん、 な理由、まあ、ネジ業界といいますか我々 の, そのボルトを使っているのは建築向けがほとんどなんですけれども、うん、まあ、人口が減っていくというところで、うん、まあ、市場はどうしても小さくなってしまうだろうな、
国内だと、
はい、でその中で会社の規模をまあ大きくしたいという思いはあるので、どうしていったらいいのかなっていうところと、はい、今我々はあれなんですね、ネジのメーカーでお客様は、はい、一次商社さんとか問屋さんだけなんです、は
い、
でそうなると実際メーカーとしてユーザーの困りごととかも全く耳に入ってこない、
うん、
なので例えば僕らのお客さん商社様の担当者さんにこう、うん、このネジ何に使われるのみたいなって聞いてみてもですね、うん、まあ、知らんとか分からんとか、うん、なので物自体にこう発展性をあんまり感じられなかった、そういうのもベトナムに行けば、
はい、
実際その商社を介さずユーザーさんとお付き合いすることになるだろうと思ってたので、まあ、そういう本当に目の前の困りごとをまた製品にこう変えていけるんじゃないかなっていうところと、なのでマーケットありきとそういうものづくりありきみたいなところになりますね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどですね、はい、その2つの決断を持って、
はい、
ベトナムへ出られてみて、
はい、
出てみていかがですか。
まあ、出た人というか、はい、まあ、何でもそうやと思うんですけど、やった人だけ来るチャンスが必ずあるなとは。
わあ、なるほど。
それはすごく、やっぱり日本ではない話もたくさんもらえる、まあ、より特に今ベトナムなんかは人件費もやっぱり安いので、
うん、
世界から見てもベトナムのネジが安いだろうっていうのは認知ある程度されてると思うんです、
はい、
ただその中で品質も悪いんだろうっていうような認知もおそらくされていると思うんです、
うんうん、
でその中で、まあ、ベトナムプライスの日本クオリティっていうのは、はい、大きい服にはなると思うんで、
なるほどですね、はい、強みになるわけですね。
そういったところの売り方とか見せ方とかも、はい、すごく勉強になった印象があります。
うーん、はい、出た人にだけチャンスが来る、いい言葉ですね。
まあ、苦しみもたくさん来ると思うんですけど、
そうですよね、はい、じゃあもっとね話聞きたいんですけれども、はい、ちょっとエンディングに向けて、
はい
はい、一つねジングルを挟んでまいりたいと思います、はい、はい、谷口さんもうそろそろエンディングが見えてきておりまして、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ちょっと舞い上がってなんか取り留めのないこと言ってるような気がするんですけど、
いえいえいえ、はい、すごくこう短時間の中にこう歴史感がね溢れてたなっていうふうに印象を受けてます。この番組ですね、
はい、
おいでいただいた方々に最後に同じ質問をしてですね、
はい、
締めていってるんですけれども、今日もちょっと谷口さんに、はい、ぜひ聞いていきたいなと思っているんですが、
はい、
社長とは、
はい、
っていう質問をいつもしているんですが、
はい、
谷口さんにとって、はい、社長とは、
社長とは、
はい、
それは像としてということですか、ね、まあ、何でもいいんです
ね、何でもいいですね、
社長とは、はい、まあ、一番まあ絵を歩く人なんかなと思うんですけども、
そう
すいません、
一番前を歩く人、
こうかっこよく言えば、まあ、そういう、こう、みんな働いてくれてる人に、
うん、
わこんなことできんねやなとか、こうこうこう気づいてもらえるような行動をしたいなと思います。
なるほどですね。
それ答えになってますか。
十分なってます。はい、ありがとうございます。はい、今夜はですね、中海工業株式会社代表取締役谷口義文さんをお迎えして、やってまいりました。お話を聞いているとつくづくこう会社に入られた時のこう感謝の気持ちをね、今持って社員さんに伝えていきたいんだということをインタビューの時に、何回もおっしゃっておられたことが印象的で、今日の最後のね質問にお答えいただいたところ、前を行くんだっていうこの 強いリーダーシップを感じながらもみんなのことをこう見ていかれる方なんだな、改めてなんかそのことをこう聞かせていただいたなっていう感じがして、お人となりが伝わった感じがすごくしています。ヒントになるようなお話もですねたくさんあったのかなっていうふうに思います。皆さんのですねお会社の、ヒントに今日もなれば、幸いかななんていうふうに思っています。また私タクトはですね来月お耳に預かりたいと思います。今夜はこの辺で失礼をしたいと思います。この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいりました。それではさよなら。